はい、このポッドキャストはもう本当に、口から出まかせの人なのに、怪談実話集をなぜかたくさん出している、ホラー小説家の平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの、ブルーレイや DVD が日本語で簡単に手に入る、まあ、オンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。というわけでですね、ダークナイトライジングの話をしたいと思います。はい、まあものすごいそのまあダークナイトが前作が傑作だったんで、みんなものすごい期待して映画館に行ってですね、最初はまあみんな非常に期待してるからアメリカも日本も映画批評は非常に良かったんですが、すでにアメリカではですね、公開から何週間が経ってだんだんみんな冷静になってきて、よく考えると見てる間どうも違和感があった。どうもスッキリしないと。それを言葉にし始めてですね、急激に評価が下がっています。はい。日本でもかなりそのしっかりした映画評論家の人たちがですね、絶賛していてですね、ダークナイトライジングに関しては、これはおかしいなと思ったんですが、まあ、映画評論家の柳下喜一郎くんはさすがに一発見ただけで、これはおかしいと。非常に冷静に評価してまして、まあ彼が正しかったですね。はい。で、どういうふうにおかしいかっていうと、まあ早い話がそのいくつかの複合的な要素を強制的にこう合体させたためにですね、整合性がなくなっていると。で、見ているとそのガタガタな感じっていうのが非常にリアルに分かってきて、誰にも感情移入できないし、その物語の方向性が分からないから誰を応援することもできないという問題があると思います。はい。で、まずですね、このダークナイトライジングって話は3つの大きなお話を強制的に1つにしたものですね。はい。1つは1993年にナイトフォールという、シリーズがありまして、それはまあバットマンシリーズなんですけれども、これはまあものすごく有名なシリーズなんですね。それどうしてかっていうと、表紙でですね、表紙でですよ、いきなりそのベインっていうその筋肉もりもりの敵がバットマンの背骨を、バックブリーカーでへし折ってるところは表紙だったんですよ。それでまあ当時ですね、あのコミックスファン、特にあの柳下喜一郎がですね、バットマンの背骨が折られたみたいな感じでその、大騒ぎになったということでね。ベインっていうのはその表紙でいきなりバットマンの背中を折ってるんで、それからずっとバットマンの背骨を折った男というですね、ことで知られているんですね。だから今回あのダークナイトライジングで、ベインが出演するとなった時に、みんなが考えたのはバットマンの背骨を折るんだなと普通に思ったんですね。はい。で、前あの、ベインっていうのはですね、あの、ヘナチョコキャラクターとしてですね、バットマンとロビン、あの、なんだっけ、ミスター・フリーズの、逆襲にも出てたんですけど、その時は逆にその、背骨を折るような強いキャラクターじゃなかったんで、みんな何のために出したんだろうというふうに思ったんですが、今回はまあ、みんなの思った通りのことをすると。それがナイトフォールという、原作なんですね。で、もう一本の原作はノーマンズランド。という原作がありまして、これもバットマンノーマンズランドというシリーズでですね、1999年に書かれたものですが、これはノーマンズランドというのは誰もいない土地という意味なんですけども、ニューヨークじゃないや、ごめんなさい、ゴッサムシティ、ゴッサムシティというのはニューヨークですけどね、モデルにしているのは、ゴッサムシティがですね、地震でですね、壊滅状態になって、それで、まあ、内部が完全にそのなんていうか無法地帯になってしまったんで、アメリカ政府が橋を全部落としてですね、ゴッサムシティを孤立させてアメリカ国内からですね、隔離するという話で、それで中は完全な無法状態になって、ペンギンとかですね、バットマンのその悪役たちが支配するんですね。で、これはまあ、あのストーリーの元になっているのは、あのジョン・カーペンター監督のニューヨーク1997っていう話で、マンハッタンがですね、なんていうかでかい監獄になっちゃうという話がありまして、それが多分アイデアの元にあるんですね。はい。で、それがノーマンズランドで、この二つ、そのバットマンの背骨を折るですね、ナイトフォールとノーマンズランドを合体させてるんですね、今回のシナリオは。で、しかもその上にですね、この、まあ、クリストファー・ノーランという監督の弟がシナリオのアイデアを出してるんですが、 彼が持ち込んだのは、ニト物語というテイルズ・オブ・トゥ・シリーズっていうですね、チャールズ・ディッケンズの小説なんです。はい。で、これはどういう話かっていうと、フランス革命が舞台になってまして、フランス革命で、その、まあ、貴族たちがですね、その民衆たちに襲われて、財産とかどんどん剥奪されるようになってると。で、そこから逃げてきたフランス貴族と、イギリス人の飲んだくれの弁護士が顔がそっくりでっていう話ですね。これはちょっとネタ割っていいと思うんですけども、非常に有名なストーリーなんで、その貴族、フランスの貴族はですね、その自分の仲間とかですね、自分のとこで働いた人とかを全部そのフランスに置きっぱなしにして逃げてきちゃったんですね。で、彼らがですね、襲われてると民衆に。民衆のそのフランス革命ってのはもともとその民衆を搾取して、その貴族が、贅沢な暮らしをしてたから起こったんですが、その民衆の、なんていうか、革命がですね、暴走してですね、まあ恐怖政治になってくるんですね。その次から次にその裏切り者としてですね、売国奴とか裏切り者とかですね、民衆の敵とか反革命ってことでもって、人民裁判にかけられて、次々とギロチンにかけられて処刑されると。実際に何千人も殺されるという事態になりまして、もうすごいことになったんですね。恐怖政治のものすごいファシズムになっちゃったんですよ。最初は、リベラルな革命として起こしたものがファシズムになってしまったと。全体主義になってしまったと。で、恐ろしいことになってると。いうところで自分の仲間がそのフランス貴族が置いてった仲間を殺されるかもしれないっていうんで私は帰らなければならないということになるんですがあるまあ一人の女の子がいてその女の子に対するまあ恋のさや当てみたいなことはちょっとありましてですねそれで、そのフランス貴族にそっくりのその飲んだくれの弁護士が代わりにそのフランスで処刑されるという犠牲になるというまあ、ちょっとキリストみたいなですね、全人類のためにその処刑されたキリストみたいなものを象徴したものになって話が終わるんですが、それが二度物語で、この三つの話を、合体させたのは今回のダークナイトライジングなんですね。はい。で、一番最初の前提はですね、前回のダークナイトから8年間経っていると。で、8年間ですね、ほとんど犯罪がなくなっているという設定になっています。で、バットマン自身はその出動する理由がなくなったので出動していないと。で、8年間その犯罪がなくなった理由っていうのは、前のダークナイトで出てきたですね、地方検事のですね、ハービー・デントが、その、デント法っていうものを、まあ、成立させたんですね。で、デント法っていう法律はどういうのかっていうと、その、なんていうか、組織犯罪、マフィアの犯罪、ギャングの犯罪に関わった人間を厳しく処罰すると。で、もう一つはですね、その警察内部に入っている、その、まあ、マフィアの、法と通じている人とか、汚職をしている人も厳しく取り締まると。で、もう一つは、なんていうか、仮保釈はしないと。そういうのに、組織犯罪に関わった人は仮保釈はしないと、いう制度なんですね。で、これはまず映画の中ではっきりと説明されないので、前作見てない人にはわからないし、前作でもはっきりと説明してなかったんですが、これはまずその、クリストファー・ノーランの、ダークナイトシリーズというか、バットマンの 3部作の、全体を通しているテーマなんですけれども、ゴッサムシティという街が、警察がそのマフィアと通じてて、マフィアというかギャンググループと通じてて、ギャンググループによって腐敗しているという前提があるんですよ。で、一番最初のダークナイトの最初のですね、バットマンビギンズでは、それと戦っているその、ケイティ・ホームズが出てきて、それをバットマンが愛していると。で、とにかく警察内部が腐敗してるんだというのがテーマです。それで組織犯罪、暴力、まあ、なんか暴力団っていうか、まあ、ギャングたちがはびこっているというのが前提にあって、で、前回はですね、それに対して厳しい取り締まり、特にその警察内部の腐敗を取り締まろうとする地方検事のハーベイ・デントっていうのが、途中でですね、まあ、ジョーカーという男にですね、その正義の心ゆえにですね、利用されてしまって、殺人者になっていくと。いう話だったんですね。で、ハービー・デントはそのマフィアのボスのですね、まあ一番悪いやつのエリック・ロバーツまで殺しちゃいますし、なんていうか、ジョーカーがそのマフィアを利用してそのすごく善悪を揺るがすゲームみたいなことをやってる中でマフィアはかなり死んでいくんですよ、実際は。はい。で、しかもそのデント法によって組織犯罪が厳しく取り締まられたために、ほとんど犯罪がなくなってるんです。だからバットマン出動する意味がないんです。はい。で、はっきりと伝統法の中で、で、書類でですね、出てくるのは、その、伝統法によってバットマンの必要性はなくなったということは書かれている書類が出てきますね、今回の映画の中では。はい。だから、バットマン出動してません。はい。これが前提です。これ大事な前提なんで、これは覚えておいてほしいです。これがダークナイトライジングの前提です。伝統法のおかげで犯罪がなくなった世界です。はい。 で、ところがその犯罪を厳しく取り締まるおかげでその前科者たちがすごく社会復帰がしにくくなってるみたいなことはあるみたいなんですね。でそのキャットウーマンがその自分がその昔泥棒だった、今も泥棒ですが、であることをそのデータを消すためにそのデータを消す、まあそのコンピューターソフトみたいなものを盗もうとしてバットマンの家に入泥棒に入ったりするんですけども、でバットマン自身はですね膝を悪くしてて、なんていうか杖をついてじゃないとそのちゃんと歩けない状態になってるんですけども、でその後ですね膝にそのパワーギプスみたいなパワードスーツみたいなのちっちゃいやつをつけて、それで、人を蹴ったりすることができるようになるんですけどもね。はい。でバットマンっていうのはそのまあ、その1ゴッサムシティ、今回ゴッサムシティっていうのはあのロケーションはですねニューヨークで撮ってますね。それどうしてかっていうと、ゴッサムシティっていうのは原作ではほとんどニューヨークなんですよ、マンハッタンなんですけども、マンハッタンを隔離するっていう話になってて、今までの2作はそのシカゴでロケしてるんで地続きなんですけども、今回はその隔離しなきゃなんないんで、ゴッサムシティをノーマンズランドにしなきゃなんないんで、ニューヨークでロケしてますけれどもでですね、その証券取引所にそのベインっていうですね、今回の悪役、トム・ハーディかが演じてるその口のとこにその、痛み止めのなんとかガスを送り込むマスクをしてる男がですね、入りまして、でそのまあ、ゴッサムシティを仕切っているその巨大なコングロマリットを経営しているその、ブルース・ウェイン、あのまたの名バットマン逆か、大富豪のブルース・ウェイン主人公ですねの持っているその株をですね、まあハッキングによって奪うという事件をが起こるわけですね。でそれはまあライバル企業に雇われてやっていることになってます、そのベインは。はい。でですね、そのウォール街に入ったそのベインがそのコンピューターをハッキングしながらオートバイでもって脱出するんですけれども、そのウォール街からそれをチェイスするっていうシーンになるんですが、この辺からですね映画のあちこちにですね、あれちょっとおかしいぞ、ちょっと変だぞっていうところは出てくるんですね。その前から出てるっていう人もいますが、まずここから出てくると考えましょうか。まあ、その前から出てるっていうのは一番最初の冒頭の部分でですね、CIA がですね、まあ、ひどいことをしてるわけですけども、その時にそのマスクを、口のところにすごいマスクをしてるベインっていう、のをで飛行機に乗せちゃってるってシーンがあって、どうして顔を見なかったのかっていうシーンがあって、まずそこがですね、非常におかしい。はい。これ一発目のホワホワですね。おかしいところでホワホワホワっていうのを、入れたいと思いますけれども。はい。で、まあいいや。で、ベインっていうのは口のところにマスクをしてる理由っていうのを、その、そこから痛み止めのガスが出てるんだと。これがないとすごく痛いんだっていうような話をするんですけども、これもよく考えるとちょっと、な感じなんですね。はい。で、まあそれはいいんですが、で、まあ、ウォール街とは言ってませんが、証券取引所に入って、そこからバイクで脱出すると。で、その時にバットマンが8年ぶりにですね、その、まあ、出動するわけですよ。あの、すごいバットモービルでね。はい。で、警察はその前のハービーデント事件のことはあるから、バットマンは悪いやつってことになってるんですね。ハービーデントを殺した悪いやつってことになってるんで、警察はバットマンの方を追っかけるんですが、ここですごくおかしいのは、せっかく、ベインを警察は追っかけなきゃならないように、バットマンが出てきたためにバットマンを追っかけるってことで、バットマンは結果的にベインを追跡するという警察の行動を邪魔してます。はい。でもう一つ、これは見ててファッと気がついた人はいると思うんですけれども、証券取引所ってのは午後3時までしか開いてないんですね。だから3時前なんですよ、ベインが証券取引所を襲ったのは。ところがそのバットマンの追跡シーンに入ると、もう夜なんです。非常に夜遅い真っ暗な状態になってるんですよ。だからこれはどう考えても、最低でも4時間か5時間経過してるんですね、この間にね。これは、ですね。はい、これも何個出てきたでしょうか。はい。で、その後ですね、バットマンは、そのハッキングによって自分の持っている持ち株を奪われてしまいます。はい。これは、ありえないです。はい。なぜならば、ベインが証券取引所を襲ったことはみんな知っているからですね。証券取引に関してはどこの国にも必ず証券取引監視委員会というのがあります。名前は変わってても、その不正な証券取引に関してそれを監視して管理する委員会が必ずどこの国にもあります。はい。ですからこういう不正な違法行為によって、移動された証券に関しては無効になります。はい。 だバットマンの財産を株を奪うっていうそのプロット自体が成立しないんです、実際は。はい。で、これも多分みんな気がつくと思います。なんでこんな違法に明らかに盗まれたものにみんな文句言わないんだろうと。バットマンも文句言わないんだろうっていうね。これは多分見た人はかなり気がついたと思います。はい。で、まあ、ベインはですね、地下にすごい、なんていうか、軍団を連れてですね、この下水道のところに、まあ、なんていうか、もう帝国みたいなものをよくわかんないですけど、作ってるわけですけども、そこでですね、バットマンと対決しますね。それでバットマンはまあ負けるわけですけども、それでまあ、背骨を折られるんですが、そこのところでですね、バットマンを殺さないんですね、ベインは。で、殺さない理由は、お前は死を恐れていないからだって言って、で、本当にお前に対するその拷問をするには、その、一回希望を見せてやると。ね。で、その、この街、ゴッサムシティの人たちにも希望を見せてやると。ね。で、それを打ち砕くのは一番のひどいことなんだと。拷問なんだって言うんですね。で、どうしてそういうことをするかというと、自分自身もそのバットマンと同じのですね、なんていうか、組織にいたんだというわけですね。で、その、自分はその刑務所みたいなところから育ったんだっていうんですけど、これは原作の設定にあるんですね。そういうところで育ってた男がベインなんですよ。で、バットマン自身もそこでその忍術みたいなことの訓練を受けたっていうことはバットマンビギンズに出てくるんですけれども、その組織のものなんだ。それでお前はその組織の裏切り者なんだって話をベインはするんですね。で、これはですね、はっきり言って忍者の抜け忍とかの世界ですね。この抜け人っていうのは、多分外国でもよく知られてるんですね。抜け人のモチーフってのはよく出てきますね。はい。だからカムイ外伝みたいなやつですね。その昔お前は忍者だったのに、それを抜けたんだな、ということなんですけども。で、そのバットマンがいた組織っていうのは、リーダーはですね、ラーザール・グールっていう人がやっててですね、これは渡辺謙とですね、なんだっけ、リアム・ニーソン。がやってましたけれども、まあそういう、なんていうか、アジアっていうか、なんていうか、まあはっきり言うと、これは、イランとかの、暗殺集団が昔あったんですよ。宗教暗殺集団が実際にその、イスラムのところにはあって、その、それがモデルになってるんですね。アサシンっていう言葉がすごく、暗殺って意味でありますけど、アサシンっていうのはもともとその、イスラムのその宗教暗殺集団のことだったらしいですね。はい。で、で、まあ、そこで、まあ、なんかすごい、なんていうか、鍛えられたので、バットマンというのはすごい組織になっ、すごい正義のヒーローになったんですが、その影の同盟っていうものがあって、そこで育てられたのがバットマンで、そこから抜けたのが、ことで、その影の同盟で育った、その、ベインが、まあ、お前を処刑しに来たみたいな話になって、あーっとわかるわけですね。それで、お前を苦しめるには、一回希望を見せてやるって言って、そのゴッサムシティを俺は、希望を見せてから破壊するんだ。お前はそれを見ることによって、それが拷問なんだって言って、で、その、なんていうか、影の同盟の所有してるのかなんか、あれはっきりしないんですが、まあ、洞窟になってるその、刑務所、そのベインが育ったっていうその刑務所にバットマンを入れるんですね。で、ここでまず不思議なのは、その、ピットって言われてるんですけど、言葉の中では、まあその刑務所ですね、が、明らかにセリフの中でも出てくるんですけども、アメリカじゃないところにあるんですね。で、ビギンズから想像するとインドとかチベットの方にあるんですけどね。で、ベインの方の、その、漫画の方のキャラクターでは南米かなんかにあることになってるんですけど、どちらにしろアメリカと別の大陸にあることになってるんですよ。それは確実なんですね。アフリカにあるかもしれないですね。で、そこまでバットマンをどうやって運んだのか。飛行機に乗せて延々とその向こう、そこまで送りつけたのかと。その間、クリスチャン・ベールじゃねえや、ブルース・ウェインは何してたのか。で、それを運んだ人たちはどうしてるのか。これはわからないんですね。描かれないんですね。で、もう一つはその、ピットっていうのが、その、なんと火山みたいになってて、大きい洞窟の中にあって、上の方が空いてるんですね。火山の火口みたいに。で、そこに登ることができないと。で、ずっと外、出口を見ながら出られないっていうことですごい、希望を見ながらそれが達成できないってことで辛い思いをするんだ。それが本当の絶望なんだよ、というようなことをベインが言うんですね。そこに入れられるんですよ。背骨が折れた状態でね。バットマンはね。で、この、 その、なんか刑務所ではテレビがあるんですね。で、テレビがあって、そこで、その、ゴッサムシティで何があるかを見せられるんですよ、バットマンは。で、ところがですね、これ、ここね、さっきも言いましたが、人里離れたところにあるわけですよ。アジアとかアフリカとか南米の奥に。ね。でも、ゴッサムシティのテレビが見れるってことは、明らかにケーブルか衛星放送が繋がってるわけですね。すごくいい感じですよね、それね。電気もあってね。結構いいところですね。ところがその代わり、そこには誰一人として監視してる人がいないんですよ。そこ、刑務所なんですけども、監視がいないんですね。で、これ監視がいないほど絶対に脱獄不可能だからだという説があるんですが、これは後ではっきり分かってくるんですが、すでにそこから出た人がいるんですよ、過去に。すでにそこの穴から脱出した人が過去にいるにもかかわらず、監視を置かないっていうことはおかしいですね。あと、もう一つは、その、バットマンを苦しめるために、そこに行ってテレビを見させるっていうんだったら、そのバットマンが苦しんでる状態を彼らは見ないでいいのかと。はい。で、誰も監視がいない状態だったら、これ、上から出なくても、穴を掘ることができますよね。すごく、年取った人が何人かいて、昔からずっと入ってるって人がいましたけど、そんなに何十年もあったら、それ、トンネルを掘って脱出することができますよね。ね。で、またね、そこに入ってですね、その洞窟に入っていて、そこで中から登ることはできて、そこから出たものは一人しかいないっていうんですね、けども、その穴のところでジャンプをしなきゃならないとこあって、そこで何度もジャンプをするというシーンがあるんですけど、まあ、その前にもう一つ重要なことがありましたね。そこでバットマンの背骨が折れているって言ってですね、それをなんか後ろから気合い入れたパンチでバキッと叩くと治るというシーンがあるんですけど、背骨が一発で。それは逆に背骨悪くなります。どんな指圧でもダメですね。背骨が悪くなってるっていうか、背骨が動けなくなってる状態ってのは一体何を指しているのかっていうと、二つ考えられるんですね。で、一つは完全に脊椎が折れてしまって、その脊髄が損傷してる。脊髄っていう神経ですね。が損傷してる場合、それ下半身が不随になってる。もしくは背骨の突起物の部分だけがその損傷してる場合ってのがあるんですね。その二つが考えられるんですけど、どっちでもパンチしたら悪くなるだけですよ。これね、原作で背骨を折ったものをどうして治すかっていうと、原作のそのナイトフォールではですね、すごい治癒能力のある超能力者が出てきて、それによって治るんですよ。っていうのは、脊椎が折れたりして、脊髄が折れたりした場合に、その治るかどうかっていうのは今現在の科学では治せないわけですよ、医学では。だから、そのスーパーな、その、超能力を持ってる人が出てきて、その人たちの、そのサイコキネシスの能力によってバットマン治るっていう話になってるんですね。で、ナイトフォールのその原作書いた人はですね、ダグ・モンチっていう人がそのライターの一人にいるんですが、僕、ダグ・モンチさんにですね、インタビューに行ったことがあって、自宅まで、その、ペンシルベニアの方に住んでいらっしゃる方で、ニューヨークからですね、車で3時間ぐらいかけて行ったんですけど、4時間ぐらいかかったかな。で、行ったら、彼は東洋系のものが非常に好きでですね、いろいろ研究してて、で、そこからいろいろなことをアイディア考えたんだよみたいな話はしてましたけど、ゴジラ、マーベルコミックスでゴジラが出てきた時の話も、ダグ・モインチさんが書いてるんですよね。将軍オリアっていう話とかも書いてまして、まあ、で、まあ、背骨云々のあたりは彼が一緒に考えたとみたいな話をしてましたけれども、まあ、そういう話なんですよ。だからそれぐらい大変なもの、超能力じゃなければ直せないものをパンチ一発で直すなよっていう、壊れちゃうよっていうところですね。はい。で、その後ですね、まあ、バットマンはその穴から出ようとしてですね、なんていうか、その何度も何度もこう、ジャンプしては失敗する、ジャンプしては失敗すると。それで、ロープでぶら下がった状態でこう、叩きつけられたりするんですが、ここで、アメリカっていうのはすごくですね、ロッククライミングやってる人が多いんで、ここでロッククライマーの人たちがすごく疑問を呈してブログとかでですね、あれはおかしいってみんな言ってるんですね。なぜならばロープがですね、出口の端っこのほとんど出口ギリギリのところからぶら下がってるんですよ。あのロープを使えば出られるよってみんな言ってるんですね。ロープをよじ登ればいいじゃないのと。高いところについてんだからと。 これはおかしいんですね。で、これはね、ロッククライミングのそのロープの付け方っていうものを多分この勘違いしてるんですね。これはあの山登りした人ならわかるんですけども、山登りの際のロープっていうのは、その自分が登っていく前にこう、そこにある、固定して、それから上に登っていくんですよ。それで、滑落したり落っこった時は、そのロープよりも上に自分の体があって、それで落ちるんで、ロープによってぶら下がるという形で、ロープの固定してあるところよりも上に行くためのものなんですね。それが山登りなんですけど、どうもこの、スタッフの人たちの間ではロッククライムに関しての知識は多分なかったんだと思うんですけども、すでにその自分の体にも上にロープを固定してあったらば、そこに行けばいいだけのことなんですよ。だからあのジャンプは意味がないんです。全く。はい。もう一回やっといた方がいいかな。いいか、ふわふわは。はい。で、まあ、そういう話で、あの部分のピットの部分はもう全く話が成立していないんですね。で、どうしてこうなっちゃったのかなと思ったら、まず、あれは原作にあるベインが育ったピット、プリズンっていう、その、監獄っていうものを元にしようとしたのと、もう一つですね、原作にあるんですが、ラザルスピットっていうのがあるんですね、原作に出てくるんですが。で、これはあの、その、闇の軍団だっけなんだっけすぐ名前忘れちゃうんですけど、影の同盟だ。全然違いましたね。影の同盟が持っているものなんですよ。で、なんていうか、影の同盟のリーダーのラザルグールの、なんていうか、強さの秘密なんですね。っていうのは、その、地球から出てくるそのパワーみたいなものが、その漏れ出していく部分があってですね、そこに行くと、その、体が治ると。いうところが、その、ラザルスピットというもので、で、途中からですね、それは一箇所じゃなくて、地球に何箇所かあることが発見されていくんですけれども、このアイデアはですね、ウォンテッドというですね、映画がありましたね、アンジェリーナ・ジョリーの。あの中でどんな傷でも治る温泉というのは出てくるんですが、あの、お風呂というのは出てくるんですが、多分それは、このバットマンシリーズに出てくる、その、どんな病気でも治る、その、ラザルスピットが元になっていると思います。はい。っていうのは、原作者、ウォンテッドの原作者はもう本当にバットマンとかの大ファンなんで、絶対そこから撮ってると思うんですね。で、だからそのピットに入ると、病気とかその背骨が折れたのも治るっていうことに、その、まあ、したのは、結構アイデアとしてはおかしくないんですけれども、パンチ一発でとか、ベインの脱出した、その、刑務所とごっちゃにしちゃったんで、すごくぎこちないっていうか、まあ、矛盾だらけになってしまっているんですね。で、もう一つの話で、その、バットマンはその5ヶ月間も、セリフの中で5ヶ月間っていうセリフが出てくるんで、5ヶ月間その、ピットの中に入っている状態になっているわけですけれども、その間その、ベインがですね、ゴサムシティを支配するんですが、その支配する方法っていうのは警察官を地下に呼び込んで、その彼らを閉じ込めて、警察がいない状態になったんで、その、地上を支配するっていう話になってるんですね。で、ここでまずその地下に警察官が、ゴサムシティの全警察官が入るということになってるんですが、こんなバカな計画っていうか、襲撃をする警察はないですよ。すべての警察官を一箇所に出動させないですよ。じゃ警察機能止まっちゃいますからね。これはありえないですね。それで閉じ込められて警察が亡くなっちゃったって、そんな間抜けな話はないですね。はい。で、またですね、その、警察官何人ぐらいいるかっていうと、このゴッサムシティに何人いるかちょっとわからないんですけども、ちなみに、他の町で、アメリカの他の町でどのくらいいるかっていうのを調べてみるとですね、ニューヨーク、まあ、ゴサムシティがモデルにしているニューヨークは3万4000人です。制服警官が。で、今までのビギンスとかのロケ地になったシカゴは1万2000人です。はい。もっと小さいサンフランシスコって街がありますけど、サンフランシスコの警察官は制服警官だけで2000人です。はい。2000人が一度にですね、最低と考えても2000人ですよ、警察官、ゴサムシティのね。一つの箇所に出動する、させるってことは、ありえないですよ。これはありえないですよ。こんなことは。だって、警察機構止まっちゃいますからね。はい。で、まずこれがアホらしいということですね。はい。で、それをまあ、地下に閉じ込めるんですが、ベインたちは、なぜ殺さないのかわからない。 バットマンに関してはそのさっき言ったその、辛い思いをさせるために殺さないよっていうようなことを言うんですけれども、警察官は殺さない理由ないですね。だって誰でも殺しちゃう人がベインなんだから、殺しゃいいですね。毒ガスかなんか出したり、もうそれこそ、何したって殺せるわけですから、閉じ込められてる状態だから。なぜ警察官を殺さないのか、それで殺さなかったために後で警察官に復讐されちゃうわけですけども、逆襲されちゃうわけですけども、ベインが警察官を殺さなかった理由がわからない。はい。で、今度ベインはですね、スタジアムでですね、バットマン、ブルース・ウェインが開発した核融合炉を、水爆に切り替えて、水爆に変更させて、まあ、それでアメリカ全土を脅すんですね。つまり、この島に入ったら、このゴサム市に入ったら、この、水爆を爆発させるぞと。中で中性子爆弾って言葉を使ってますけれども、中性子爆弾というのは水爆なんですよね。水爆にある加工をすると中性子爆弾になるんですけれども、だからまあ水爆なんですよ、あれは。で、核融合炉っていうのは、ものすごくですね、高温になるので、冷却が大変なんで、ちっちゃくできないって言われてたんですけども、この映画の中では、そのいわゆる常温核融合ってことが、可能になってるというフィクションですね。で、常温核融合っていうのは普通の温度で核融合が行われるという、もう、あるかは、何かわからないっていう、本当にあったら夢のエネルギーって言われてるものなんですよ。はい。で、まあ、それを水爆に変更するってのは非常に難しい作業ですね。っていうのは、核融合っていうのは連鎖反応は起こらないことになってるんで、爆弾にできないんですね。ただまあ、それができる人はロシアにいて、で、その人がそのできるっていうのを論文を発表して、それで、核融合炉を水爆に変更、まあ、切り替えるために、ベインが彼を誘拐してくるという設定になってるんですが、で、水爆にする作業はわずか 数分で、それも何の、特別な機材や設備もなしでですね、簡単にできちゃうわけですけど、そんな危ないものを持ってるなよ、おいっていうね、そんな危ない、それしかもその方法はもうすでに論文として発表されてるわけですから、ブルース・ウェイン、ちょっと焦ろよっていうか、そんなもんほっとくな、今まで。ということなんですよ。はい。で、まあ、それでまあ、アメリカ全土を脅して、その、まあ、マンハッタンを支配するわけですけども、ここでですね、なぜかですね、貧しい者のためにやったんだみたいなことになってきて、その金持ちからその財産を奪おうみたいな話にするわけですけれども、ここでそのベインがそういうことをやってもですね、すごく実感が湧かないのは、まずそれに対する市民の普通の人たちの反応が描かれないんですね。で、それで喜ぶのか怒るのかわからないんですね。で、その前からその金持ちたちに対する貧乏人の不満があったのかどうかもわからないんですね。だから彼がやろうとしたその、金持ちの財産を奪うんだってこと自体が一体どういう意味を持つのか、そのゴーサム市の市民にとって、それが全くわからないんですよ。で、実際の今のアメリカで起こっていることっていうのは、まあ、金融業界のやつら、はっきり言ってウォール街のやつらが、バブルを起こしてですね、で、それによって、金融崩壊が起こって、で、株を買ったりする能力のなかったような、その貧しい人たちの職を奪ってしまったと。で、株の売買ってことに関して全く関わりのなかった普通の庶民たちの仕事が、その株の売買をギャンブル化していった人によって奪われたんで、みんな怒っていて、金持ちたちに支配されてるアメリカから、その、庶民の手に、その、アメリカを取り戻そうということで、ウォール街に対する、その、反対運動、いわゆるそのオキュパイ・ウォール・ストリート、ウォール街の選挙戦運動がアメリカでは起こっているわけですね。で、このバットマンのシナリオっていうのは、そのウォール街選挙戦運動が起こる前に書かれたということになっているんですが、だからその、クリストファー・ノーランは、これは関係ないと、これはフランス革命におけるその恐怖政治というものを描いているんだと、その、ダークナイト・ライジングは。だからそのオキパイ・ウォール・ストリートとは直接は関係ないんだというふうに言ってるんですが、これはちょっと無神経ですね。で、どうしてかというと、まずシナリオを書かれたのは、そのオキパイ・ウォール・ストリートが起こる前だとしても、その前からその金融業界によって、そのアメリカ経済と世界経済崩壊したと、バブルによって、バブルを作り出されたことによって、アイスランド経済も、崩壊したわけですから。ということで、金融業界のその放埓な行動が問題になっていたのは、ずっと前から、2008年からなんですよ。 だからこれはそれを考えなかったシナリオを書いた作業自体がおかしいということと、すでにそのシナリオを書いて撮影が始まる時には、オキュパイウォールストリートは起こっていたので、そのことを考えなかったというのはあまりにもちょっと、おかしいということですね。で、まあそれでもいいんですが、ただ完全にエンターテイメントとして考えると、証券取引とかに対して、その不正に対して怒った人たちを警察官が弾圧するという形になってますが、このダークナイトライジングでポスターとかもそうですが、これはウォールストリート選挙セロ運動をやった人たちに対して警察官が唐辛子スプレーをかけたり、その警棒で殴ったりして問題になって、それ自体をですね、がみんなの記憶にある状態で、しかも今もその経済崩壊とか失業問題って続いている状態で、警察官によるその、貧乏な人たちのその抗議行動みたいなものをその、正当化するような話にするということ自体は、あんまり筋が良くないですね、はっきり言って。商売としても、これはうまくないですね、と思いました。はい。で、これうまくする方法っていうのはあるんですよ。まず、最初の方で、貧しい人たちが困ってる、不満を持ってるってことを描いとけばいいんですね。だったら、そのベインがそういった時にそういう人たちが喜ぶということで、その暴動が起きるみたいなね。そのベインのやる、こういう、ゴッサムシティを占拠せよ運動に対して賛同者がいるという伏線を作って、しかもその賛同している人たちの動きも出さないと、ここはちょっとよくわからないんですね。それが全くないということです。一つ。はい。で、もう一つは、そのベインが言ってることがちょっとおかしくて、ベインはそのセリフの中ではっきりと、ゴッサムシティに希望を見せるって言ってるんですね。だから、この、金持ちから財産を奪って貧乏人に還元するというですね、富の再分配みたいなものは、ベインにとっては市民に対して希望を見せる行為だと彼ははっきり言ってるんですよ。これもよくわからないんですね。はい。そうなの？っていうね。だから、それはそうなのかどうかっていう反応を見せるべきですね、市民たちのね。はい。これがないからよくわからないと。で、もうすでにこの段階でですね、最初にバットマンに対して、これは最終的にはこの街を破壊するためのことであって、破壊するのは最初から目的で、一回希望を見せてから破壊するんだって言ってるんですけど、それに5ヶ月間もかけてるんですね。5ヶ月間もかけたら、バットマンどころじゃないと思います。はい。アメリカ政府が動いてるはずです。で、これセリフの中で、5ヶ月間にそのマンハッタンに入ってきたのはネイビーシールズが3人だけだっていうセリフが出てくるんですね。これ、時間が経てば経つほど、アメリカ政府は、このベインに対する、なんていうか、対策を講じて、それに対して行動ができるはずなんで、時間をかければかけるほど、ベインの作戦というのは失敗に向かっていくわけですよ。ね。だから、作戦としておかしいんですね。しかも、バットマンもその間に回復してしまうわけですから。これが何がおかしいかっていうと、これよくある、アメリカでは本当によくあるですね、悪役の犯す間違いの基本で、その主人公に対して最も精神的な屈辱を与えるために殺さないで、その悔しがらせるということをしてるうちに、悪役が主人公にとどめを刺し損なって逆襲されるという、本当によくあるパターンで、これをやってるんですよ。これはね、一番よくある、話で、悪役がですね、主人公を徹底的に追い詰めて、主人公がもう全く身動きできない状態になって、拳銃突きつけられたり縛られてる状態でもって、その悪役が言うんですね。メイドの土産に教えてやろうと。実はこうでこうでこうでこうだったんだよ。悔しいだろって言って、わざわざ全部教えて、真相を観客に向かって解説すると。で、その間に殺されないで済んだから、主人公か主人公の仲間がその悪役に対して逆襲しちゃうんですね。そんなこと言わない。さっさと殺せばいいんですね。ねえ。そうやってわざわざ、お前を悔しい思いをさせてやるためだって、お前を苦しめるためだとか言ってる間に、そのせいで負けてしまう悪役っていうのは、本当に昔からよくあるバカ悪役です。で、全くこれも、このベイも同じことやってます。はい。で、バットマンはですね、とにかく脱出するわけですね。ピットからね。で、脱出した時にですね、まず、無一文で、 パスポートも持ってない状態で、どうやってそのアフリカだか、インドだか、インドの山奥でか、その南米だかからですね、アメリカに帰ってこれたんでしょうか。これがまずわからないし、全く描かれない。ヒッチハイクしたんじゃないかと思うんですけども、まあ、隠し財産とかいろいろあったとかね、そういう設定にしてもいいんですが、では描きゃいいですね。はい。で、それ描かない、ないから、すごく不自然な感じになってます。はい。で、しかもですね、その、完全に閉鎖されてて、ネイビーシールズが3人しか入れなかったと、言っているところにですね、バットマンはなぜか入っちゃうんですね。はい。ネイビーシールズ3人しか入れないところにバットマン入っちゃうんですね。はい。そんなに簡単に入れるんだったらアメリカ軍も入れるはずですよ。で、氷があの、川に張ってあるから、そこから入れる、出入りができるんだっていうことだったら、あの、まあ、軍隊だってみんな入れるわけで、ネイビーシールズ 3人しか入れないっていうのはおかしくなっちゃうんですよ。はい。そこがおかしいとね。とにかくね、こういう話ってのは、おかしいところが、を指摘した場合に、でもこれはこうなんだ、こうなんだって言って、その観客は自分の想像力で補えばいいだろうとかね。目をつぶればいいだろうと。まあ、そんなこと小さな間違いだと。なぜそんなに観客は一生懸命カバーなきゃなんないんですか？映画の穴を。なぜ脚本家や監督は穴を開けっぱなししてたところを観客は埋めてあげなきゃいけないんですか？その穴を埋めるのは映画を作ってる側の責任ですよ。はい。それと、穴があってもいいんですよ。気がつかないようにすれば。でも気がつかれちゃったらそれは失敗ですね。はい。で、まあ、もう一つは目をつぶれっていう問題なんですけど。なぜ目をつぶらなきゃいけないんですか？映画見てるのに。なぜ私たちはある 無理な行動をしなければいけないのか、映画を見てて。
はい。というわけで、この続きはまた来週のバッドタイム、バッドチャンネルで。